様、おはようございます。初めての方、またオンラインで礼拝を守っておられる方も歓迎したいと思います。英語のジョーク集にこんなものがありました。ある日のこと、二人の男性がノアラを歩いていると、今にも襲いかかってきそうな猛牛に出くわしました。二人は必死に一番近くの柵を目指して走りました。しかし猛烈な勢いで追いかけてくる牛から逃げ切れないことはすぐに明らかになりました。恐怖に駆られた一人がもう一人に叫びました。ジョン、祈ってくれ、もうダメだ。ジョンは息を切らして答えました。無理だ、人前で祈ったことなんか一度もない。何でもいいから祈るんだ。仲間は必死。分かった、とジョンは息を切らしながらこう言いました。僕が知ってる唯一の祈りは、お父さんが食事の前にいつも祈っていた祈りだ。主よ、これから私たちがいただくものに感謝します。感謝を持ってこの朝も神様の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。今日は宿題の A コース、ヨハネによる福音書の4章からご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。聖書協会共同訳では新約聖書167ページの下の段、口語訳では142ページの上の段になります。もう一度読ませていただきたいと思います。ヨハネによる福音書4章の46節からお読みいたします。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこは前にイエスが水をブドウ酒に変えられたところである。さて、カワルナウムに王の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞き、イエスのもとに行き、カファルナウムまで下ってきて息子を癒してくださるように頼んだ。息子が死にかかっていたからである。イエスは役人に、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われた。王の役人は、主よ、子供が死なないうちにおいでくださいと言った。イエスは言われた、帰りなさい、あなたの息子は生きている。その人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていった。ところが下っていく途中、しもべたちが迎えに来て、その子が生きていることを告げた。そこで息子が良くなった時刻を尋ねると、しもべたちは、昨日の午後1時に熱が下がりましたと言った。それがイエスがあなたの息子は生きていると言われたのと同じ時刻であったことを父親は知った。そして彼もその家族もこぞって信じた。これはイエスがユダヤからガリラヤに来てなされた第二の印である。アメン。4章の54節に、これは第二の印であると書いてあります。ヨハネによる福音書には実は7つの印が出てまいります。印、それは神様が今ここで働かれているということを指し示す印であります。神の一人子イエス・キリストがなされたこれらの7つの印というのは、神様が今ここで働かれているということを示す印であったということであります。第一の印は46節で言及されておりますカナの婚礼における水をブドウ酒に変えた出来事でありました。ブドウ酒というのは喜びの象徴であります。ところが結婚式の最中にそのブドウ酒がなくなるという一大事が起こったわけです。私たちの人生にも予期せず喜びがなくなってしまうという出来事が起こったりすることがあるわけです。イエス・キリストは水をブドウ酒に変える奇跡を行われ、神様が今ここで働かれている、そのことを示されたわけであります。同じようにイエス・キリストは今も私たちの人生に奇跡を行われ、神様が今ここで働かれているということを示されるお方であります。イエス・キリストはマイナスをプラスに変えてくださるお方であります。悲しみに変えて喜びを与えるお方であります。大事なポイントはこれであります。それで弟子たちはイエスを信じた。印は私たちをイエス・キリストを信じる信仰へと導くものであります。ご一緒に今年の年間聖句をお読みしたいと思います。ご一緒にお願いしたいと思います。はい、 それでも私は主にあって喜び、我が救いの神に喜び踊る。アメン。さて、この最初の印を行ったカナに再び行かれますと、王の役人がイエス様のもとにやってきました。王の役人ということは、当時のガリラヤの領主だったヘロデ・アンティパスに仕えていたということだと思われます。要するに、この役人は地位も名誉も富も持っていたということであります。しかし、彼はそれらを全てを投げ打ってイエス様のところに行って息子を癒してくださるようにと願い求めたというわけであります。イエス様の応答は否定的でありました。48節、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じない。この父親はそんなイエス様の言葉に対してこのように応答します。主よ、子供が死なないうちにおいでください。イエス様に対して口論することも言い訳もすることなく、ただイエス様の存在を求めたわけです。それに対してイエス様はおっしゃられました。帰りなさい、あなたの息子は生きている。口語訳では、あなたの息子は助かるのだと訳しております。原文のギリシャ語は現在形でありますので、直訳しますと、この新しい聖書教会共同訳のように、生きていますになるわけです。いずれにせよ、イエス様はここで癒しの言葉、癒しの宣言をなされたということであります。そのことを理解したこの役人は、イエスの言われた言葉を信じて帰っていったとあるわけです。イエス様は彼に病気が癒された証拠、エビデンスを与えたわけではありません。ただ言葉だけを与えたというんです。しかし彼はそのイエス様の言葉を信じたんです。そのようにしてイエス様の言葉がこの役人の信仰を形作っていったというわけであります。カナからカペナウムまで約30キロほど離れております。ちょうどこの教会から羽田空港ぐらいまでの距離であります。Google マップで調べますと、歩いて8時間かかると出てきました。さすがにどんなに緊急とはいえ、8時間歩きっぱなしは不可能であると思います。52節を見ていただきますと、昨日の午後1時に熱が下がりましたと書いてあります。イエス様の言葉を受け取ったのが前日の午後1時であると。それから8時間以上の道のりを歩いて行ったと考えますならば、息子が治ったということを知った時には日付が変わっていたということも驚かない内容であると思います。そう考えますと、彼は一晩中信じ続けていたということになるわけです。仮眠を取ったとしても、横になったとしても、眠れなかったと思います。8時間以上ですから、時々不安になったかもしれません。その度に、あなたの息子は生きている、あなたの息子は生きている、イエス様の言葉を口に出していたかもしれません。彼を迎えに来たしもべたちを見た時、どんな気持ちだったんでしょうか。その子が生きていると告げられた時、どう感じたんでしょうか。彼は息子が良くなった時刻を尋ねました。すると、あなたの息子は生きているとイエス様が宣言されたのと同じ時だと知ったとあります。そしてここが大事なポイントですが、彼自身も家の者たちもこぞって信じたとあります。印は私たちをイエス・キリストを信じる信仰へと導くものであります。この役人の信仰はイエス様の御言葉を聞いたことから始まりました。聖書はこのように言います。信仰は聞くことから、聞くことはキリストの言葉によって起こるのです。 アシジのフランシスコの言葉として知られている有名な言葉があります。こんな言葉であります。福音を伝えなさい、必要であれば言葉を使いなさい。行動や生き方で示すという姿勢は大事なことであると思います。ところが先日李香蓮先生のこのアッシジのフランシスコの言葉に対する発言を聞いて、私はすごく考えさせられたんです。李香蓮先生はこういうふうに言うんです。イエス様はそう言われなかったと。確かにイエス様は言葉を使われたわけです。李香蓮先生こういうふうに言うんです。あなたは良い知らせ、福音を語らなければなりません。確かに誰かが語らなければ聞くことはできないわけです。述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょうか。人は神の言葉を聞くことから信仰が形成されていくわけであります。聖書はこのように言います。イザヤ書の55章にこのように書いてあります。雨や雪は天から降れば天に戻ることなく、必ず地を潤し、物を生えさせ、芽を出させ、種をまく者に種を、食べる者に糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のもとに戻ることはない。必ず私の望むことを成し、私が託したことを成し遂げる。神の言葉には力があります。神様が語られるならば必ず成し遂げられます。創世記一章に出てきますように、神の言葉によってこの天地万物は創造されたわけであります。同じように子なる神であるイエス様の言葉には力があります。そして私たちは今神の言葉、イエス様の言葉を聖書として持っているわけであります。私はこの聖書の御言葉を日々聞くだけでも力を受けることができると信じているんです。なぜなら聖書の言葉は生ける神の言葉、イエス様の御言葉だからであります。この役人のように聖書の御言葉を聞き信じ続けるならば、必ず神の栄光を見る日が来ると私は信じております。アメンでしょうか。アメン。今回私が聖霊様に導かれているメッセージは、御言葉に生きるということであります。御言葉に生きる。イエス様はおっしゃられました。あなたの息子は生きている。私たちは信仰を持ってこのイエス様の御言葉を宣言する必要があると思うんです。あなたの息子は生きている。あなたの娘は生きている。口語訳でもいいと思います。あなたの息子は助かるのだ、あなたの娘は助かるのだ。新改訳2017でもいいと思います。あなたの息子は治ります、あなたの娘は治ります。この役人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていったとあります。同じように今日イエスの言われた言葉を信じて帰っていくことができますように。私の息子、娘は生きている、助かるのだ、治るのだ。私の友は生きている、助かるのだ、治るのだ。私の兄弟は生きている、助かるのだ、治るのだ。もちろんこちらの世界で信仰の祈りの答えを体験することもあれば、天に召されてから天の御国で体験することになるということもあると思います。ある牧師がこんなことを言っております。ヨハネによる福音書4章では、今お読みしたこの箇所でありますが、ある父親がイエスに一緒に家に来て息子を治してほしいと懇願します。しかしイエスはその子が生きることを約束して彼を帰らせました。父親は家に着いた時、この素晴らしい発見をしたのです。 イエスの臨在と力が先に行っていた。キリストは超自然的にこの役人の屋敷に先回りして息子を癒しただけでなく、家中の人々の心を掴んだのです。父親の祈りは届いたのでしょうか？もちろんです。あなたの祈りも同じです。祈りの答えは天のこちら側に来るかもしれません。あるいはあちら側であなたを待っているかもしれません。私たちはこの地上が全てではないということを知っております。天の御国、永遠の御国があるということを知っております。たとえこちらの世界で見ることができなかったとしても、天の御国でその答えを必ず見る時が来るわけであります。私たちが忘れてはいけないことは、私たちが御言葉に生きるとき、イエス・キリストの臨在と力は私たちよりも先に行っているということであります。イエス様の約束は真実であります。イエス様はおっしゃられます。私は決してあなたを見捨てず、決してあなたを置き去りにはしない。あなたの息子は生きているという表現が少し難しく感じている方もいらっしゃると思うんです。もっともこの表現は実は旧約聖書の列王記に出てくる表現なんです。神様の言葉が預言者エリアに臨んで、彼はサレプタという町に行きました。神様はそこで一人のヤモメに命じてエリアを養わせると言われたわけです。預言者エリアは一人のヤモメに声をかけ、パンを持ってきてほしいと告げました。彼女は自分には亀の中に一握りの小麦粉と瓶に少しの油があるだけで、それを自分と息子のために調理するところなんだと言いました。エリアはまずエリアのために作って、それから自分と息子のために作るように言いました。エリアはその理由をこのように言うんです。なぜならイスラエルの神主はこう言われるからです。主がこの地に雨を降らせる日まで亀の小麦粉は尽きず、瓶の油がなくなることはない。彼女はエリアの言葉通りにしたので、幾日も食べることができました。聖書はこのように言います。主がエリアを通して告げられた言葉通り、亀の小麦粉は尽きず、瓶の油がなくなることもなかった。これらの出来事の後、このヤモメの息子が病気になりました。その病気は大変重く、その子はついに亡くなってしまうわけです。預言者エリアはその子のために祈り、神様はエリアの祈りを聞き入れ、その子の命を元に戻されたので、その子は生き返ったと聖書は言います。この時、まさにこの時、エリアがヤモメに言うんです。子供は生きています。この言葉が実は今日のあなたの息子は生きているというこの言葉と同じ言葉なんです。もしかしたらこの役人もこのエリアのストーリーを知っていて、イエス様の言葉を信じて帰っていったのかもしれません。そしてヤモメがあなたの口にある主の言葉は真実ですと言ったように、イエス様の言葉が真実であるということを彼もまた知ることになったわけであります。ヨハネの福音書において、この生きていると訳された単語は永遠の命に関連するときに使用される単語なんです。それでここでもこの役人の息子の回復というのは、イエス・キリストが与えてくださる永遠の命がほのめかされているんではないかと学者は指摘するわけであります。それはつまりイエス・キリストの御言葉によって永遠の命が与えられるというメッセージがここにあるんだというんです。永遠の命のメッセージ、それは3章16節に明確にこのように記されております。神は その一人子イエス・キリストをお与えになったほどによう私たちを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。イエス・キリストは生きていると宣言されただけではなく、イエス・キリストを信じる者が一人として滅びないで永遠の命を得ることができるようにその命を与えてくださったんです。聖書は全ての人は罪を犯したと言います。人は本来神様との親しい関係の中に生きるものとして創造されました。しかし人は神様に背を向け自分中心の歩みをするようになってしまいました。その結果人生の意味がわからなくなり多くの問題を抱えるようになったわけです。このように人が神から離れている状態を聖書は罪と呼んでいるわけであります。ですからイエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなってあの十字架にかかり死ぬ必要があったわけであります。罪の報酬は死だからであります。イエス・キリストは私たちのためにあの十字架で死なれました。それはイエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであります。今誰でも自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを自分の主救い主として信じる者は救われます。イエス・キリストが全てを成し遂げてくださったからであります。今誰でもイエス様を信じるだけで永遠の命を得ることができます。ですからぜひイエス様を信じて洗礼を受けることをお勧めしたいと思います。53節を見ていただきますと、彼もその家族もこぞって信じたと書いてありますから、この息子もイエス様を信じ永遠の命をいただいたんだと読み取ることができると思います。命の言葉社というキリスト教出版社の文殿チャンネルという YouTube 番組があります。今回世界で6億人聖霊派はなぜここまで拡大したのかというトークがなされておりました。今世界で聖書の御言葉をそのまま信じ聖霊の恵みを体験している人が6億人いるんだというんです。まあ6億人以上いるんだと。特にアフリカ、南米、アジアなど厳しい状況にある人たちが体験していると言います。その理由を中央聖書神学校の鈴木先生がこういうふうに言われてたんです。やっぱり厳しい中であると飢え渇き祈るんですよ。そして実際に癒されることを通して神様を信じる人もいれば聖書に書いてあることが本当だと思う人もいるわけです。聖書の御言葉をそのまま信じ聖霊の恵みを体験しているのはアフリカ、南米、アジアだけではありません。私たちもそうであります。私のアメリカ時代の親友クリスは今化学療法と免疫療法を隔週で受けております。先日こんな報告をしてくれました。背中の調子は回復し続けています。3月中旬の頃と比べるとその違いは歴然です。あの頃は妻が支えてくれなければ身動きもできませんでした。今はまだ癒しの途上ですが自分の力で歩けるようになりました。私の体からがんが消滅してなくなるように続けてお祈りください。神様は取り除くことができます。またこの経験を通して私が成長できますように。聖書は言います。信仰による祈りは病んでる人を救い、そして主はその人を立ち上がらせてくださる。私たちは神様の御言葉を信じ祈り続けるものでありたいと願います。イエス様はおっしゃられました。あなたの息子は生きている。この役人である父親はイエス様の言われた言葉をただ信じ帰っていきました。この朝ぜひ ぜひ皆様もこの役人のように神様の御言葉を受け取って帰っていただければと思います。私たちの人生の中にも本当に様々な問題が起こります。だから私たちは神様の御言葉をしっかりと握りしめる必要があるわけであります。例えば聖書にこのような箇所があります。私の神はご自分の栄光の富に応じてキリストイエスにあってあなた方に必要なものをすべて満たしてくださいます。必要なものをすべて満たしてくださいますとイエス様の言われたこの言葉を信じて帰ることができますように。私はどうしていいかわからなくなったときはいつもこの役人がしたように神様の御言葉聖書の御言葉を握りしめ信じ歩んでおります。不安は詩篇23篇を嫌いますから私はもう毎日しょっちゅう詩篇23篇を口ずさんでるんです。主は私の羊飼い私は乏しいことがありません。私がこの教会に導かれた聖書の御言葉は出エジプト記33章14節の御言葉であります。私の臨在があなたと共に行く。ですからしょっちゅうこの御言葉私口ずさんです。私の臨在があなたと共に行く。不安になるとき私の臨在があなたと共に行く。私の臨在があなたと共に行く。今特にこの出エジプト記33章14節のリビングバイブルの訳に恵まれてるんです。リビングバイブルですとこういうふうに訳してるんです。分かった安心しなさい私が一緒に行って失敗のないようにあなたを守ろう。分かった安心しなさい私が一緒に行って失敗のないようにあなたを守ろう。神様がご一緒してくださいます。神様が守ってくださいます。私も神様の御言葉を握りしめ御言葉を信じ日々歩んでいる者の一人であります。そして日々神様が真実なお方であるということイエス様は真実なお方であるということを体験しております。いかがでしょうか。51節にこのように書いてあります。下っていく途中しもべたちが迎えに来てその子が生きていることを告げた。帰り道その途中彼は祈りの答えを見ることができたわけです。私たちも今日神様の御言葉を握りしめ御言葉を信じ帰っていくその中で神様の答えを見させていただきたいと願います。そのように願われる方は共にアーメンと言いましょう。アーメン。祈ります。愛する天のお父様あなたの皆を賛美します。イエス様あなたの御言葉を感謝します。あなたの息子は生きている。あなたの娘は生きている。あなたの息子は助かるのだ。あなたの娘は助かるのだ。この役人のように今日あなたの御言葉を信じて帰っていくことができますように。主よあなたが今も生きて働いておられることを知ることができますように。あなたが真実なお方であるということを体験することができますように。生ける神主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りします。アーメン。